今朝の旧約書はイザヤ書60章1節から7節です。イザヤ書60章1節から、起きよ、光を放て、あなたを照らす光は昇り、主の栄光はあなたの上に輝く。見よ、闇は地を覆い、暗黒が国々を包んでいる。しかしあなたの上には主が輝きいで、主の栄光があなたの上に現れる。国々はあなたを照らす光に向かい、王たちは差し入れるその輝きに向かって歩む。目を上げて見渡すがよい。皆集い、あなたのもとに来たる。息子たちは遠くから、娘たちは抱かれて進んでくる。その時あなたは恐れつつも喜びに輝き、おののきつつも心は晴れやかになる。海からの宝があなたに贈られ、国々の富はあなたのもとに集まる。ラクダの大群、ミディアンとエファの若いラクダがあなたのもとに押し寄せる。シェバの人々は皆黄金と乳香を携えてくる。こうして主の栄誉が述べ伝えられる。ケダルの羊の群れはすべて集められ、ネバヨトのお羊もあなたに用いられ、私の祭壇に捧げられ、受け入れられる。私は我が家の輝きに輝きを加える。
信仰告白をいたします。応募のない方は賛美歌566番をご覧ください。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。恵みと慈しみに満ちた主なる神様、私たちの中のあるものは病に痛めつけられ、あるものは生活に疲れ、あるものは心に傷を負い、あるものは深い孤独にもだえ苦しみ、そして愛に飢えています。あるものは無気力になり、無感動になり、心がすさんでいます。とりわけ元旦に能登の地を襲った地震により、家屋を失い、また家族を失い、苦しみと悲しみの中にある大勢の人々があります。 またウクライナの地で、そしてガザの地で、今も戦火の中にあり、多くの苦しみを担っている人々があります。私たちはあなたによる癒しを求めています。あなたの癒しが必要です。私たちには時としてあなたが何もしてくださらないように思われることがあります。私たちにはしばしばあなたは癒しを行ってくださらないのではないかと思ってしまうことがあります。疑ってしまうことがあります。あなたに対する不信仰がにじみ出ることがあります。あなたに不信感さえ抱いてしまうことがあります。そして絶望の淵に陥ってしまうのです。神様、私たちは心から願います。そしてあなたに心から魂の底から訴えます。私たちをどうか癒してください。あなたの誠の愛によって、愛の御手によって、深く力強く私たちの根底からあなたの御手を伸ばして癒してくださいますようお願いをいたします。この世界であなたの癒しを必要としている人々が、どうかその癒しを尋ね、探し求め、そして見出すことができますように、あなたがそのために私たちにいつも御言葉を持って近づいてくださっていることを気づかされますように、あなたの御言葉にこそ誠の力があり命があることを見出すことができますように、そしてその命の御言葉こそ私たち一人一人をどのような状況にあるものであっても癒す力であることを見出すことができますように、あなたのそのような底知れない癒しの力を持つ御言葉を述べ伝えるために、私たちを今教会にいる、礼拝に集められている一人一人を用いて、それぞれの場所に使わし、御言葉を述べ伝えるその働きに用いてください。私たちお一人一人をあなたが用いて、必要な働きを与えてくださることを信じます。どうぞ私たちをあなたの器として、この土の器をあなたの器に作り変えて豊かに用いてください。この祈りを尊き主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。今日はイザヤ書の御言葉を通して、神様の御言葉を取り継ぎたいと思います。あなたを照らす光は昇り、主の栄光はあなたの上に輝く。まだ新しい年を迎えて2週間であります。この新しい年の始まりに与えられましたこの御言葉に、私たちの心は どのような思いを映し出すでしょうか。先ほども祈りに覚えましたけれども、私たちの国においてこの新しい年は元旦早々に発生した能登半島地震によって大きな被害がもたらされた、そのニュース一色に染められました。その後も頻発する余震とは言えないレベルの大きな揺れと津波の恐怖が被災地の人々を未だに不安の中に陥れています。この寒さ厳しい時期に家屋を失い、電気、ガス、水道といったインフラが途絶えてしまって生活に困窮している人々、地震による土砂災害で交通網が断絶し、生活必需品が届けられず、治療が必要なのに病院にも行けなくなってしまった人々が能登半島地震によって大勢おられることを思います。ロシアによる軍事侵攻が始まって間もなく700日になろうとしています。そのような状況でウクライナにおられる、暮らしている人々、そしてイスラエルとイスラム組織ハマスとの間で激しい攻撃の応酬が止まらないパレスチナ・ガザ地区で暮らす人々、このいずれも私たちの生活圏から離れたところで暮らす人々については全く想像を絶する苦しみの中におられることを思うのであります。この世は闇である、そう思わせるような状況の中にあるこの時代において、今日与えられた聖書の御言葉はどのように響くでしょうか。旧約聖書のイザヤ書全体が記された時期は3つの時代に区分されます。今日与えられた聖書箇所が記されたのはその最後にあたる3番目の時期、紀元前600年頃であると言われています。その頃のイスラエルはどのような状況であったのか、少し歴史をひも解いてみたいと思います。紀元前600年頃に栄えたバビロン帝国、このバビロンの王ネブカドネザルは即位した頃からシリア・パレスチナ地方を支配下に置き、その勢力を大きく拡大していきました。ネブカドネザルは特にイスラエルの首都であるエルサレムを攻撃し、当時イスラエルの王であったヨヤキンをはじめとする国の指導的な立場に立っていた人々を捕らえてバビロンへと連行していきました。これがイスラエルの歴史に大きな傷を残すバビロン捕囚と呼ばれる出来事の始まりであります。ネブカドネザルはエルサレムに対する攻撃の手を緩めることなく町を徹底的に破壊尽くしました。当時もうすでに分裂しておりましたイスラエルの残り半分、南ユダ王国はバビロンによって完全に征服されてしまいました。そして初めは限られた人々だけが、もう少し分かりやすく言えば労働力となることを見込まれたものだけが補充とされていましたけれども、最終的にはほとんど全ての市民が囚われ、南ユダにはごくわずかな人々しか残されませんでした。ダビデ、ソロモンの時代に栄華を極めたイスラエルは北と南、二つの王国に分裂した後も かろうじて約400年にわたってその形を残しましたけれども、ここにおいてとうとうその歴史に幕を下ろします。しかもその終わり方は、国そのものが完全に失われ、全国民が奴隷とされるという大変屈辱的なものでありました。自分たちの生活拠点だけではなく、そこに住んでいた同胞もろとも失われてしまった。希望どころか何もかもを完全に失ってしまった。それがその時のイスラエルの状況であります。その昔、アブラハムに約束された神の民の繁栄は、アブラハムの孫にあたるヤコブの子孫によって具体的に形成されていきました。イスラエルと改名したヤコブの子孫たちが十二部族の長となり、イスラエルは十二部族の連合体として発展していきます。やがてイスラエルは、かつて神がアブラハムに約束されたごとく、海の砂粒のように、空の星々のように増え広がっていくのです。それは何よりも神の民として選ばれたイスラエルが、ただお一人の神のみに従っていくという信仰に基づく契約によって与えられた恵みでありました。ところが、その後のイスラエルはこのような神との約束を何度も繰り返し裏切り、偶像礼拝を度重ね、まことの神に背き続けていくのです。神に選ばれ、神との契約に入れられた民、イスラエルのこうした態度を神ご自身はどのようにご覧になったでしょうか。自分たちの度重なる裏切りに対して神がお怒りになり、契約を反故にされても、イスラエルの民は何も言えない、文句を言えない、そういう状況であります。神と民との信頼関係は失われ、約束の内容も取り去られ、イスラエルの人々はこの世の闇の中に放り出されたのでしょうか。今日与えられたのは、イスラエルにとって最も希望のない時代に活動した預言者、いわゆる第三イザヤによって書き記された神の御言葉です。しかし、その最初の御言葉、起きよ、この言葉は悲しみに疲れ果てた人々に目覚めなさいと呼びかけています。そして光を放てという御言葉には、喜びへと導く響きが込められています。ここでは当時の状況からは到底考えられない、主なる神の光を受けてイスラエルの人々の顔が輝き始める、そういうことが言われているのです。主の光によって、現在闇に等しい状況の中に置かれているイスラエルに救いがもたらされる、そういうビジョンであります。そしてその救いとは、神の光が人々の真上で照り輝くことによって、もはや暗闇など影などどこにもない、そういう状態となって成し遂げられると言われています。しかもその光はただイスラエルのみを照らすのではなく、他の諸国民や王たちまでもがその光を見上げ、その光を目指してやってくると告げるのであります。4節に ありますように。目を上げて見渡すがよい。皆集いあなたのもとに来る。これはまさに世界全体から人々が召し集められる、その幻であります。そしてこれに続く言葉としてこのようにも記されています。息子たちは遠くから、娘たちは抱かれて進んでくる。人々の子孫が神の都へと、エルサレムへと向かってくる、進んでくる。そう言われているのは現在バビロンによって捕らえられ奴隷の身分とされているイスラエルの人々にやがて与えられるであろうまだ見ぬ子孫たちのことを示しています。このようにして聖書は地域を越えて世界の隅々から、そしてまた時代を越えて時間軸を越えて、すべての人々が神の光のもとに召し集められる、奴隷から解放されて、あらゆる囚われから解放されて、人々が集められる、そのことを預言者イザヤは確信を持って語っています。イスラエルの人々が神に背を向け、神から遠ざかろうとすることによって起こったのがバビロン捕囚、そしてイスラエルの滅亡という出来事であります。このようにして神との約束をはっきりと自ら裏切っていった人々、我々の感覚からすればもう救いようのない、どうしようもない人々、しかしこのような人々が人間には予測できないような年月を通して、いつそのようになるか人間には全くわからない、そのような長い年月をかけて神との関係を回復していく、神による救いに向かって自らの歩みを改めていく、そのことがここで言われているのであります。そして特に注目すべきなのは、その際神の救いに預かるのはもはやイスラエルの人々だけではないと言われていることです。神による救いが与えられるのは全世界の人々であるということがここに示されています。しかし人間には予測できないような長い時間を費やさなければこのことは実現しないとも言われています。どれほど愚かで鈍重なのかと自虐的に思ってしまうような私たち人間の歩みです。しかしここにははっきりと言われています。かつてアブラハムがまだアブラムと名乗っていた時に与えられた地上の氏族はすべてあなたによって祝福に入る、この神の約束、人間の思いをはるかに超えた神の壮大なご計画がここに このようにして成就される、そのことが示されています。預言者イザヤはその救いが成し遂げられる時の様子までも事細かに描写しています。5節以下、その時あなたは恐れつつも喜びに輝き、おののきつつも心は晴れやかになる。海からの宝があなたに贈られ、国々の富はあなたのもとに集まる。ラクダの大群、ミディアンとエファの若いラクダがあなたのもとに押し寄せる。シェバの人々は皆黄金と乳香を携えてくる。こうして主の栄誉が述べ伝えられる。救いの喜びに触れる人々は世界中で起こり、その人々が自ら進んで神の御元に近づいてくる。そのように言われています。陸から海からそれは来るという表現は、まさにこのようなダイナミックな変化が世界中で起こることを言い表しています。しかし当時のこの旧約聖書の時代の感覚を持って考えてみますと、このような表現は立法を知らない異邦人が救われる術はないということを強調する傾向の強い旧約聖書にあっては、まさに異例のものと言ってよいでありましょう。今日与えられました聖書の最後には7節ですけれども、次のような言葉が記されています。ケダルの羊の群れはすべて集められ、ネバヨトのお羊もあなたに用いられ、私の祭壇に捧げられ、受け入れられる。私は我が家の輝きに輝きを加える。旧約聖書の時代において、神と人間とのつながりを保つための手段といえば、人間側がエルサレム神殿において生贄を捧げ、自分たちの犯した罪の許しを乞い願うこと以外にありませんでした。人々はそのために最も良い状態の家畜をより分け、何より先に神に対する犠牲の捧げ物として奉じたのであります。しかし、イザヤが語るこの御言葉に示されていますように、神による救いの出来事においては、神への犠牲の捧げ物さえも人間によるものではなく、神ご自身がもたらしてくださるものである。そのように示されています。神がご自分のための生贄をご自分で用意されるというのです。それは本来私たち人間が必死の思いで捧げなければならないものであるはずです。すべての人々が神の御前に集められ、このすべての人々の救いが成し遂げられるために行われる犠牲の捧げ物、それは神の御子イエス・キリストに他なりません。神はご自分の御一人子を私たちすべての人間の救いのため、世界の隅々にまでその目を注いでくださり、暗闇の淵で固くなっている、沈み込んでいる、そのような人々にまで手を差し伸ばすために 世界全体の救いのためにご自分の御一人子をこの世にお与えになりました。すべての人間の救いが御子イエス・キリストによる十字架の出来事によって誠の生贄によってこれ以上ない犠牲の捧げ物によって成し遂げられたのであります。イエス・キリストがお生まれになるとき、誠の神を、唯一の神を知るはずのない異邦人である占星術の博士たちがこのように語りました。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのです。神による救いの光はイエス・キリストがこの世に来てくださることによって全ての人、あらゆる人間のところに余すことなく照り輝くものとなりました。今やその光は私たちのところにもやってこられました。そして一人一人を今すでに照らし出してくださっています。私たちはあなたを照らす光は昇り、主の栄光はあなたの上に輝く、預言者イザヤが告げたあの幻を、神による救いの出来事を確かに目の前で見るものとされました。すでに私たちにその光は与えられているのであります。私たちはその光の中を歩んでいるのであります。この新しい年、神が与えてくださった私たちにとって何よりも大きな恵みである救い主イエス・キリスト、誠の光をまっすぐに見据えつつ、この1年間感謝を持って、そして力強く前進していくものにさせていただきたい、そのように心から願います。お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、あなたを照らす光は昇り、主の栄光はあなたの上に輝くと預言者イザヤを通してあなたは幻を私たち一人一人に示してくださいました。そしてこの幻はあのクリスマスの出来事において、あなたが御子イエス・キリストをこの地上にお送りくださったことによって成就いたしました。成し遂げられました。御子イエス・キリストが十字架上で最後にお語りになったあの言葉のように成し遂げられたのであります。私たちはその救いを、誠の光を仰ぎ見るものとされました。光は確かに私たちの真上で力強く照り輝いています。 しかし、いまだにその真上に、すべての人に輝いている光を見ることなく、見上げる方向もわからず、歩んでいる多くの人々がいることを思います。あの東方の博士たちのように、私たちはその光の方向を知らされています。どうぞ私たちはその光を目指して歩む者として、まだその光の方向を知らない人々、光を見ることのない人々に、その光の方向を、光そのものを示す働きをなすことができますよ。力を与えてください。弱く乏しい、力乏しいものであります。しかしあなたは私たちにあなたの御霊による助けを豊かに注いでくださいます。今も御言葉を通して、あなたがその御霊を豊かに一人一人に注いでくださっていることを思います。どうぞこの礼拝からそれぞれの場所に戻っていくときに、その御言葉が一人一人を豊かに生かす力として、この一週間の歩みをなすことができますように。この一週間の歩みにおいて、あなたがいつも私たちを御言葉を持って支え導いてくださいますようお願いをいたします。これらの言い尽くしえません願いと感謝を尊き主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。